中小企業のための障害者雇用推進室。皆さんこんにちは。障害者雇用推進室長の木下文彦です。
そしてインタビュアーの村山彩乃です。今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、前回61報告、
そう、いいよね、61日目の報告っていうね、素晴らしいタイトル出て
危ない、みんなに間違って覚えられてしまいますよ毎年6月1日時点の、
そう、
はい、もう公定雇用率、障害をお持ちの方の雇用率、現状を報告、
ね、実雇用率ね、はい、を報告しますということですね、はい、
なんですけど、
けど
そのやっぱり法定雇用率を満たしてない、
うんうん、
そしてどうやってもどう頑張ってもなかなか満たしきれない、
うん、
でもそのまあ2年間の結構雇い入れの計画書、
うんうん、
なかなか大変じゃないですか。
大変です。
だからどうしようっていうやっぱ方も多いと思うんですけど、
はい、
そういう場合の何かアドバイスというか、
うん、アドバイス、
はい、
世の中的に実は、
はい、
ちょっとどうかなって思われてる方法なんだけど、
うん、
表面上は法定雇用率満たすっていうね、やり方が実は世の中にはあります。
あ、そうなんですね。
で、賛否両論あります。
はい。で、
ということでお話をするんですけど、今日は、障害者雇用代行ビジネスと農福連携っていうことでお話しします。
はい、お願いします。
で、このね、障害者雇用代行ビジネスって別名、うん、農園ビジネスって呼ばれてるんですよ。
農園ビジネス。
そう。
農園、あ、農業の農園。
そう、農園。
はい、農園ビジネス。
で、農園ビジネスと農福連携、同じ農がついてるけど、
はい。
全然違いますってそういう話なんですけどね。
ん
ー、どういうことかっていうと、
はい。
法定雇用率を満たせないとか、障害者向きの業務が作り出せないっていうね、それでもまあ雇用率があるんで雇わなきゃいけないっていう企業がありますと。
うん、うんうん。
で、そういう企業に対して、いわゆるの農園というかね、水耕栽培。
うん。
水耕って水で耕す。
あ、はい。
だから葉っぱものの野菜とか、
はい。
ハーブとか、あと、まああれですね、まあ野菜関係ね、
うんうんうん。
大根とか、そういうのを大根とか何トマトとか作る。そういう農園を運営している事業者さんがいますと。
はい。
で、この人が企業さんに、うちの農園使ってくれれば、障害者の雇用率達成できますよっていう、まあ、営業をしています。
はい、そうなんですか。
そう。で、どういうことかというと、農園持っていて、で、障害者、雇用する障害者は、その営業をかけている、利用する企業さんと雇用契約を結んでもらうんです。なので、農園で作業する障害を持っている方っていうのは、基本的には利用企業の社員さんなんですよね。運営会社の社員さんじゃない。そうそう。で、そこで、なので、そこで、いろんな作業管理をする。そこは、農園の方が、こう、指示をしたりとか、
はい。
一部、利用企業の方から、なんか農場長みたいな形で、一人社員をよこしてくださいっていう会社もあるみたいですけど、
責任
基本
者
的な、
で。
そう、お膳立ては、その運営会社が全部やってくれるわけです。
へえ。
やってくれるんだけど、当然、ただでやるわけではないので、
はい。
農園を整備する、そういう資金であるとか、実際の農地、農場を借りる、その区分の金額、
なる
利
ほ
用
ど。
料を取ったりするわけですよね。
雇用代行ビジネス、農園ビジネスを利用するって
そう
ことは、
そう
やっぱ
そ
その分、この
う。
費用が発生する。
そう。そう、発生します。
なんだけど、
なんだけど、そこで働いている障害者は利用企業の社員さんなんで、利用企業は法定雇用率の換算、そこに計算に入れられますよね。
そうい
で、
う、あ、はい。
この仕組み自体はね、まあ、いい悪い、いろいろ考え方はあると思いますけ
うん
ど、
うん。
最大の問題はよく言われているのは、ここの生産物が市場、一般の市場に出回らないのが問題ですっていうことをね、指摘してる人が多いですね。
はい。じゃあ作った野菜はど
作っ
こ
た
に
野
行くん
菜はね、大元の利用企業のこう福利厚生みたいな感じで、社員さんに、まあ、取れたて野菜のね、無料配布みたいので配布したりとか、社食がある企業はね、まあそこの食材に使うっていうのもありますよね。まあそれだったらまだいいかなとも思うけど、まあちょっとでも、クエスチョンだけど。で、一番ひどいのは、そうやって生産した野菜持ってき場所がないんで、捨てちゃうみたい。
作る意
っていう
味
こ
がな
とも
い。
あるんですね。
はい。
で、そこがね、一番こう、そういうようなことをやってると、何のために働いてるのかな、みたいな感じじゃないですか。
そうですよね。作っ
うん。
て、まあ、最悪捨ててってい
そう。
う、全く。
そうです。なので、この雇用代行ビジネス、農園ビジネス、まあ、メリットとしてはね、その利用企業に雇用されるんで、いわゆる企業の最低賃金っていうのがあるんですよ。東京の場合、今だと1113円かな。それ以上の時給もらえるんで、他の、B 型作業所みたいなところで働く人よりはずっと高い賃金を受け取れるからいいでしょっていう考えもあるし、実際それで働けるよねっていう雇用の場が提供されてるよ。だからいいよねっていう考え方もあるし、利用企業に障害者雇用が、ノウハウがなくても、そうやって障害者雇用できたことになるので、雇用率達成にいいよねっていう考え方もあります。
そういうメリットもある。
メリットもあるっていう意見もあるんだけど、反対に問題点として、その労働の成果物がさっき言ったみたいに賃金の源泉にはなっていないよねとか、
そうですね。
その働く人の障害特性に合った労働環境にはならないよねっていう、まあ人を選ぶよねっていうこととか、まあやりがいが持てるんでしょうかと。まあ場合によっては労働時間の半分ぐらいが休憩時間みたいなところもあるみたいなんで、
ねえ、そんな、
う
それ
ん。
はちょっと、働く意義や意欲が全く、
そう。
そがれてしまう。
で、あと、最大の問題点は、やっぱり利用企業にとっては、障害者雇用を自社の取り組みとしてるっていう意識がね、薄くなるし、取れてない企業もやっぱあるんだろ
利用、雇用代行ビジネスとして、農園ビジネスを利用
う。うん、
し
だ
ては
から、
いいけど、でも、障害をお持ちの方を雇用してるっていう意識は、
そう。本業
薄い。
と全く違うし、農園で働いてる人が本社に来るかっていうと来ないので、
じゃあ全然顔を合わせないこ
合
と
わ
が
せない場合も
多い。
あるので、それって本当にそれでいいの？っていう考え方ですね。
そうですね。
うん。
なかなか、人
そう。
による
で、
のかもしれないで
そう。
すが。
ちょっと、だから、いろいろ賛否両論あるんですよ。一概にダメとは言えないんだけど、違法じゃないんだけど、本当にいいんだっけ？っていうその考え方があるっていうのが、雇用代行ビジネスって呼ばれてるやつ。
なるほど。
で、片や農福連携っていうのもあります。
はい。
で、これは農業と福祉の連携。なので、農林水産省と厚生労働省が協力に進めている事業です。
国がここ
そう
は
です。
協力に。
同じように農業をやるんだけど、まあ、形態としてはいくつかあるんですけど、いわゆる農業法人って呼ばれてる会社組織の、まあ、会社組織の農家さんって言い方もいいんだけど、が、直接障害者を雇用して、当然働いてもらって生産物は市場に出回ります。とか、企業さんが農業をやる子会社を作って、そこに障害者を雇用します。で、当然できた生産物は一般の市場に出します。それから農家さんが、障害者福祉施設かなんかに、なんだろう、こう、植え付けとか収穫の時に作業を委託します。これも農福連携ですと。で、これはやっぱりの農業の労働者確保するっていうね、いうことと、あと、まあ、荒廃農地をね、解消するっていう、そういうね、メリット的なものとか、まあ、障害者のね、就労先を確保する。特に、地方都市ですと、企業が限られるので、まあ工場とか事務所で働ける障害のある方って数が限られるんで、それが受け皿として、 農業っていうのが受け皿になるってことですね。
体を動かしたり、
そうです、そうです。
実際、作る、産むっ
はい。
ていう形で。
そうです。で、あと雇用契約結ぶんで、当然、最低賃金以上の賃金を受け取れるんで、まあ、工賃というかね、収入の引き上げになりますよねって、そういうことですね。
いいですね。こち
はい。
ら、農福連携は、
うん。
雇う側が、直接雇ってる。
そう、直接雇ってる。そういうこと。
そうですね。
うん。で、市場に生産物がちゃんと、
で
出
は、
回るっていうことですね。
社会に貢献というか、
そうです。
参加している。
そうです。なんで、そういうふうに、じゃあ、代行ビジネスがダメって言われるかっていうと、実はね、障害者雇用促進法の基本的理念が第3条、第4条にあるんですけど、第3条で、障害者である労働者は、経済社会を構成する労働者の一員、経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活において、その能力を発揮する機会を与えられるものとするとかね、第4条は、障害者である労働者は、職業に従事するものとしての自覚を持ち、自ら進んでその能力の開発及び向上を図り、優位な職業人として自立する。優位な職業人として自立するよう努めなければならないっていうふうになってるんですよ。で、これに照らすと農園ビジネスって本当それを実現しますかっていう、そういう意味での、そういう面からの批判があるってことです
な
ね。
るほどね。そうですね。基本
うん。
的理念からちょっとね、なかなか
そう。
外れてるような感じもしますね。
そうなんです。でね、私、まあちょっとこれを今回取り上げるにあたってネットとかいろいろ調べてたで記事が出てきたんですけど、すごく、ああ、なるほどって思うのがあってね。それは、この農園ビジネスの障害者を女性に置き換えて考えてみるとどうですかっていう問いかけだったんですよ。で、ちょっとその記事をね、一部読みますけど、女性社員が少ない企業が、農福連携と同じビジネスモデルで雇った女性を農園で働かせていた場合、企業が、我が社はこれだけ女性を雇用しているダイバーシティ経営ですと PR しました。女性たちは品質の高い野菜をどれだけ作っても売れるわけではないので、昇給することも昇進することもない。
つらい。
でも、最低賃金以上の給料を受け取れるので、楽な仕事でお金がもらえると喜ぶ、だろうか。
確かに、そうですね、いい野菜を作っても、破棄される、
そう、
最
そ
悪ってことは、そしてそれも評価されるわけでもないし。
う。そうです。で、ね、今の文章の女性社員とか女性のところを障害者に変えると、障害者社員が少ない企業が、これと同じビジネスモデルで雇った障害者を農園で働かせていただ場合、企業側は、我が社はこれだけ障害者を雇用しているダイバーシティ経営ですと PR します。障害者たちは品質の良い野菜をどれだけ作っても売れるわけではないので、昇給することも昇進することもない。でも、最低賃金以上の給料を受け取れるので、楽な仕事でお金がもらえると喜ぶだろうか。
そうですね。
このところがやっぱり問題なんです。で、今、障害者雇用で厚労省も言い始めているのは、雇用の質を高めてくださいっていうことを言ってるわけです。ということは、障害者の能力を適正に把握して、公平に評価して、昇給とか昇進させてくださいねっていうことを言ってるわけです。なので、まあ農園ビジネスでそれが実現できれば別にそれは私はそれでいいと思いますよ。いいと思うんですけど本当にそれができてますかっていうことと、あとは今企業で雇用している障害者の社員の方も公平な評価をされて昇給昇進ができているシステムかどうかっていうのをもう一度考える必要があるかなっていうふうに私は思っています。
そうですね。このアドバイスからいろいろお話が膨らみ、ありがとうございます。
はい。
で、最後に一つだけ、このまま女性社員、女性に置き換えるっていうところが、
ん。
と、この、まあ、歴史の中で女性の権利を取り戻すみたいなのが、うん、明治か大正かあたりにあって、 その流れが今もジェンダーになったとはいえ、やっぱりその、うん、権利を取り戻すみたいな意識が強いからこそ、置き換えてみるとイメージしやすいから置き換えてるのかなとも思ったので、そのような形でも受け取ってもらえたらと思います。
はい。
はい。それでは今回もありがとうございます。
はい、どうもありがとうございます。